イエス・キリストが弟子たちと共に人々の前に伝道をされたのは、わずかに3年であったと言われております。しかしそのわずか3年の間に、このキリストとの出会いを果たしました者にとりましては、そのほとんどの場合はおそらく一度きりの出会いとなったと思われますが、しかしその経験は生涯忘れることのできない経験の数々となったわけです。で、本日の福音書におきましては、2人の人物がこのイエス・キリストに触れるということによって、そのようなこの特別の出来事を体験するわけであります。で、その一人はヤイロという街道長の仕事をしている人物でありました。このヤイロは、この職務上は街道長としまして、この安息日には一切仕事をしてはいけないのにもかかわらず、たびたび安息日に病気の人を癒したりしていたこのイエスを、職務上、告発すべき立場にあったわけでありますけれども、ところがこのヤイロには一人の娘がおりまして、おそらく生まれつき病弱であったのでしょう。いよいよ命が危ないという状態になってしまったわけです。年齢は12歳でありました。おそらくこの12年の間、このヤイロは娘を見守り続けて、その命が今日明日にも尽きようとしている、それを見ても矢も盾もたまらずに、このイエスの姿を見つけますと、自分の娘に手を置いて癒してもらいたい、そのようにキリストの足元にひれ伏したわけであります。それをご覧になったイエスは、ヤイロと共に彼の家に向かわれます。ところがここにもう一人、同じく12年間この出血の止まらない女性が登場してきます。彼女はこの自分の病気を治すために全財産を使い果たしたわけでありますけれども、しかしますますその病気は悪化したわけです。その悩みというものは単にこの病気だけのものではありませんでした。この当時のイスラエルの人々の信仰においては、この健康というものは、この正しい人、神様の前に正しく生きている者への祝福でありました。そして病気というものは、神様がこの罪を犯したこの罪人に対して与える罰である、そのように考えていたわけであります。とりわけこの旧約聖書のレビ記の15章にありますけれども、この自分の体から血や海をこの流し続けている人は、この重い皮膚病にかかった人と同じように汚れたものであるというレッテルを貼られまして、これは神様から断ち切られた罪人であるとされていたわけであります。汚れたものに触れると、その汚れが伝染をするというわけで、この汚れを誰にも移すことがないように、この自分から人に近づくことも禁じられ、また人との交わりからももちろん断ち切られていたわけであります。この女性はしかし後でイエスから娘よというふうに呼びかけられているわけですので、まだ若い女性であったわけです。で、この女性が12年間もの間苦しんだというのは、したがって単に自分の精神的な事柄、肉体的な事柄以上に、この社会的に全く人々から切り離されてしまった絶望的な状態の中に置かれていたと ということであります。けれどもここからこの絶望的な状況からこの女性は自分の手をキリストに向かって伸ばして、そうしてキリストに触れるという行動に出たわけです。そうしてキリストはこの女性に、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、そのように告げられたわけであります。では一体キリストはこの若い女性の何をもってあなたの信仰がというふうに言われたのでしょうか。先ほども申し上げましたけれども、この女性は罪人、汚れた人として長い間人目をはばかる生き方をしなければなりませんでした。そこで群衆に紛れ込むという仕方で、このイエス・キリストの正面ではなく後ろからその服に触れようとするわけです。この方の服にでも触れれば癒していただける、そういう思いからでありました。するとすぐ出血が止まって病気が癒されたことを体に感じたとあります。そして同時にイエスは自分の中から力が出ていったということを感じられて、この群衆を見渡して、私の服に触れたのは誰かと尋ねられるわけであります。これを聞いた弟子たちの反応がとても面白いと思うのですが、群衆があなたに押し迫っている中で誰が私に触れたかとおっしゃるのですか、ちょっと呆れたというような問い返しであります。ところがそのことによって癒された女性は恐ろしくなりまして、イエスの前に進み出てひれ伏して全てを打ち明けたわけであります。この時イエスがあなたの信仰があなたを救ったと言われているわけです。このイエスの言葉から信仰という事柄にとって一体何が決定的な意味を持つのか、そのことがここで最も大切なところなのだということが分かるように思うわけであります。弟子たちは誰が触れたのかが問題なのですか、そのように問い返しているわけでありますけれども、キリストを信じる信仰において大切なことはキリストに触れるということであります。新約聖書を読んでいきますと、イエス・キリストは必ずと言ってよいほどに人々に直接触れられる、手を触れられる、そして触って癒されるということに改めて気づくわけであります。今日登場する2人の女性もやはりキリストが、あるいはキリストに触れて癒される、もう一人のこのヤイロの娘もまたイエス・キリストが手を取って少女よ起きなさいと言われたというように、キリストに触れるということがここにも記されているわけであります。でこの直接手を置く、キリストの体に触れるということが信仰においては、とりわけキリストにおける信仰においてはとても大切であるということは、今日まで続くこの教会の伝統の中にも見られるものであります。牧師が、新任の牧師がこの安守礼というものを受けるわけでありますが、それは大げさに言えばキリストがそうなさって以来、次々に牧師の上に手を置いてこの祝福がなされる、 まあ、その伝統が教会の中には残っているというふうにも言われるわけでありますし、何よりも私たちがよく知っておりますのは、この直接イエス・キリストの体に触れるということがあるわけでありますが、それは礼拝の中心でありますこの聖餐式であります。これはイエス・キリストご自身によって設定されたものでありますけれども、そこではこのキリストの血とキリストの体に直接預かる、そのことが最も大切なこととして今日まで守り伝えられているわけであります。これこそまさにイエス・キリストと触れるということの最も直接的な関わり方だろうと思います。さて、この触れるとか触るということでありますけれども、これは日本語におきましてはちょっと興味深いことでありますですけれども、それはこの癒すというよりはむしろその反対に、この害する、あるいは損なうという意味が強くあるように思います。例えば体に触るという言い方があります。それは体に触る、コーヒーを飲む、あまり飲むとそれは体に触るという言い方をするわけでありますが、それはまさに健康を害するというような意味があるわけです。あるいはこの触らぬ神にたたりなしだというような、あまり関わりを持たないようにするという、そういう言い方も私たちの日常で使われている言葉であります。このように触るとか触れるというのは、私たちのこの言葉においては、日本語においては何か得意なもの、あるいは異常なもの、そういうところから害するとか、あるいは損なうという意味が出てくるように思うわけです。では、そのような私たちにとっては、この触らない、触るということが異常であり得意なものであるならば、一体どのようにして私たちはお互いの有効な関係をこの作っているのかといいますと、それは差し当たり、この当たらず触らずという、そういう形で行動をしているようであります。当たらない、触らない、触れない、こういうことで、この当たらず触らずという形で、行動するわけでありますが、もう少し言えば当たらないで、しかしこの思いをやると言いますか、あるいは心を配ると言いますか、そういうことによって相手に直接触れないで何とか良い関係を保とうとするわけであります。ですから私たちの間では、思いやりでありますとか、あるいは心配り、そういうことが全くない人というのは、むしろ私たちの思いをこの逆なでしてしまう、そういう人だと思われまして、そう思われますと、この人が文字通り別の人にこの体に触るということを行うようになるわけであります。つまりこの人の思いをいかに汲み取っていくかということが、私たちの間では非常に重要になっているわけであります。でこれが講じていきますと、空気を読むということが求められるようになったり、あるいは積極的にこの忖度をするというように、このおもんぱかりをするわけであります。でそういうことが習慣化していきますと、いつの間にか私たち自身、何事にも当たらず触らずが良いのではないか、こういう方向な生き方をするわけであります。でその結果、いつの間にか私たちはこの信仰という事柄においても、やはりこの当たらず触らずがよろしいということに、実は陥りやすいのであります。 しかしこのキリストを信じる信仰にあっては、この当たらず触らずということはこのダメだということを本日の福音書が示しているように思うわけであります。つまり信仰の事柄というのは、この女性のようにどれほど自分を取り巻いている環境が困難なものでありましても、キリストに向かってあえてこの自分の手を伸ばす、たとえ正面から向き合えなくとも後ろからでも自分の手探りを続ける、そうしてこのイエス・キリストに触れるということこそ、この救いへの第一歩だということがここで示されているように思うのであります。ところで、このイエス・キリストはこの女性がキリストに触れることによって癒されたと同時に、キリストご自身もまたご自分の内から力が出ていったということに気づかれて、誰がご自分に触ったのかというふうに尋ねられて、この触れたものを見つけようと、まあ、辺りを見回すということをされたわけです。私たちはこの場面を読みますときに、まるでこの女性が人混みに紛れてイエスからこの力を抜き取った、でそれに気づかれたイエスがその犯人を探そうとされた、まあ、そのようにこの場面を受け取ってしまうかもしれません。まあ、事実この女性は自分がそのようなある意味で後ろめたいことをしてしまった、そのように思ったかもしれません。だからこそ恐ろしくなってキリストの前にひれ伏した、まあ、そのようにも思われるわけであります。しかしイエス・キリストの思いはそのような咎めるということではなくて、この34節にありますけれども、イエスは娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさいという、この女性への祝福を伝えるために彼女を探されたということであります。この女性の行動というのは、初めはキリストの後ろから手を伸ばしてくれるということであったわけでありますけれども、しかし癒された後の行動というのは、キリストの前にひれ伏したとあるわけです。このひれ伏すというのは、まあ、礼拝の姿であります。つまりイエス・キリストの祝福に身を委ねて、そうして安心して主の平安のうちに生きるということであります。これが私どもの信仰にとってはとても大切なところであるというふうに思うわけです。信仰というものは、ただ救いの在りかがそれだということを知ることだけではなくて、それを通して私たちが安心をして主に委ねて生きるというところに眼目があります。もしこの女性がこの第一の病気の癒しだけの次元でとどまってキリストの前から去ってしまった、この女性の体の病気は癒されましても、その後の生き方というのは決して安心していくということではなくて、むしろそのような形でキリストと出会ったその後ろめたさ、あるいはこの新たな絶えざる不安に生きていく、そのようなことにならざるを得ないわけであります。そうならないようにイエス・キリストはそこまで見越した形でこの女性に平安に生きる、主の平安に生きる祝福を与えられたわけであります。そしてこのキリストの祝福は、自分の娘が癒されないままに死んでしまったヤイロにも与えられます。死んだ少女の手を取って少女よ起きなさいと言われました。 この起きなさいというこの言葉は、復活をするという言葉と同じ言葉が使われております。いずれもこの12年間の病の苦しみの中にあったこの2人の女性は、キリストに触れるということを通して全く新しく生きることを、主の祝福を得たのであります。さて、私たちもまたこの女性がそうであったように、それぞれ困難な状況と無縁に生きているものではないわけです。だからこそ私たちも患難に陥った時、やはり勇気を出してキリストに向かって自分の手を差し伸べて、キリストに触れるということを通して安心してキリストの祝福のうちに生きる、そのようなキリスト信仰に生きるものでありたい、そのように思うのであります。お祈りをいたします。御大天の父なる神様、私どもはいつも自分自身の思い込みの中に閉じこもりがちでありますけれども、どうかそのような私たちが自分の手を伸ばしてキリストイエスに触れることを得させてください。あなたの御子、私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。